大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。ゴールデンウィークも残すところ今日明日の土日のみになりましたけども、あなたはどこかへお出かけになったりしましたか？私はって言いますと、水曜日いつものようにグランドシネマズにやってくるのに善光寺の表参道を通ってきたんですけどね。おお、長野でも人が出る時にはこんな数になるのかってぐらいたくさんの人がいましたよ。花回廊もやっていたし、御開帳の回向柱に触るのに何でも2時間半待ちだったそうですけどね。昼ご飯を食べようかといろんなお店を覗いてみたりしたんですけども、どこも混んでましたね。観光客の皆さん、かなりお金も落としていってくれたんじゃないでしょうか。まあ唯一の心配はコロナが広がらないことですけどね。さて、今日は私いつもの一押しシアターのコーナーで紹介する新作の映画がなんと朝8時55分からと早かったもんですからね、いい時間の電車がどうしてもなくて久しぶりに車で長野へやってきました。そうしたら、まあいやいや、遠くに見える北アルプスの山がまだ稜線の雪を残して青空に映えているのはね、素晴らしい眺めでしたね。松代のインターを降りて信号を右折したところに橋があるでしょ。あの橋の上のあたりからは南は常念岳から北は白馬三山まで見えるんですね。脇見運転をしないように気をつけて何度もチラ見をしていたんですけどね。いやいや、長野市からの北アルプスのパノラマっていうのはあんなにワイドだったとは初めて知りましたよ。そうそう、その中の目立つ山の一つでツインピークスの鹿島槍はすぐわかるんですけどね、その左隣がジーガ岳、あの有名な雪型種まきじいさんが出てくる山ですけどね、今年はもうすでにその雪型がはっきりわかりますね。それから鹿島槍の右の少し黒っぽい山、あれは五竜岳なんですけどね、ここは雪が溶けて黒く見える岩があの武田信玄の紋章の武田菱に見えるんですけども、その武田菱が五竜岳の名前の由来になってるのってご存知でしたか？武田信玄というのはどこに正式なお墓があるのかわからないっていう説もありまして、武田菱を五竜、そう、あの仁徳天皇陵なんかの陵という字を書くんですけどね、それで五竜岳と言われていたのがいつの間にか五竜になまって、漢字でも五匹の竜、ファイブドラゴンズの五竜岳になったとか最近なんかの本で読んだんですけどね。雪型というのはこの季節昔の人が農作業を始める目安にしたようですけども、北進五岳やその近辺の山には有名な雪型ってあるんでしょうかね。また何かご存知の方がいらっしゃったらぜひ教えてくださいね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目は夢で会えたら、ちょっと珍しい原田知世さんとディーンのデュエットをどうぞ。この曲2002年にディーンのシングルとして発売されているんですね。春風そよそよ、そんな季節になりました。今週の1曲目、原田知世さんとディーンのデュエットの夢で会えたらでした。
蔵出しコレクション。
このゴールデンウィークは善光寺の御開帳はもちろんですが、県内各地の観光地はどこもかなりにぎわっていたようですけどね。まあ地元民としてはコロナの心配もなくなったわけではないので、近場へ綺麗な花を見に行ったとか、うちでスポーツ中継のテレビをずっと見てたなんて人も多かったんじゃないでしょうか。さて、そんなスポーツの話題ですけども、今年のプロ野球はスタートダッシュで飛ばしていた巨人がこのところ調子が悪いとかね、それまで絶不調だった阪神がようやく勝てるようになってきたとか、まあそんなことよりも一番注目を集めているのは千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手ですよね。完全試合達成の次のゲームも8回までパーフェクト、その後の試合はヒットは打たれましたけどもね、さらに1勝積み上げて、次のゲームの登板は無理せずに一回ローテーションから外してということでしたけども、井口監督の予告では昨日6日に投げているはずなんですけどもね、今私が喋っている時点では金曜日6日というのは2日後の未来なもんですからね、どんな結果になったのかちょっとわかりません。こればっかりはしょうがない。まあロッテファンならずとも、いやいや、普段プロ野球にはほとんど関心がない人でも気になる佐々木投手、 そこで今週は少し前に長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからリクエストをいただいていました野球小僧っていう曲、ようやく見つけ出しましてお届けしましょうね。もともとこの曲のオリジナルは戦中戦後と歌手としてまた俳優としても大活躍したハワイ生まれの灰田勝彦さんが1951年昭和26年に自らプロデュースして主役も演じたという歌う野球小僧という映画の主題歌として大ヒットした曲だったんです。プロ野球のことをちょっと調べますと戦後すぐ昭和21年には再開されているんですけどもセリーグとパリーグに分裂したのがこの曲が出た前の年昭和25年で2リーグに分裂したところを盛り上げようということで野球ファンとして有名だった灰田勝彦さんが制作にも加わって作られた映画だったようです。灰田さんは戦中からもたくさんのヒットを出していたんですけどね、正直言えば私もまだ生まれる前の話ですからね、この曲が私の知っている唯一の彼のヒット曲なんですね。ちなみに1953年昭和28年の第3回の NHK 紅白歌合戦はテレビの本格的な放送が始まる直前だったもんですから試験的にテレビ中継も行われたんだそうで、そのトリを務めたのが灰田勝彦さんの野球小僧と以前このコーナーで吉田拓郎さんのカバーを取り上げましたブギの女王笠置シヅ子さんのホームランブギと野球ソング対決だったとのことですよ。今日はオリジナルの灰田勝彦さんの曲をちらっと聴いていただいた後、1980年代にはあのスネークマンショーで怪しげなギャグの歌を歌ったり、83年には子供たちを責めないでというヒット曲を持っているイブ・マサトウさんが、91年にスポーツ用品メーカーミズノの CM ソングとして出したカバーメドレーで聴いてください。ロッテの佐々木朗希投手もアメリカメジャーリーグエンジェルスの大谷翔平選手のようにね、いつまでも野球好きの小僧の雰囲気を持ったようなでもビッグな存在になってほしいですよね。今週の蔵出しは灰田勝彦さんのオリジナルとイブ・マサトウさんのカバー野球小僧のメドレーをお送りしました。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は小林さとみ主演作としては久しぶりですね。ほのぼの癒し系の作品、つゆ草です。小林さとみさんといえば、カモメ食堂やメガネをはじめ、独特のほんわかとした空気感を持つ女優さんですけどもね。カモメ食堂でももう15年近く前になりますよね。今月24日が誕生日で57歳になります。とは言ってもあんまり老けてないですよね。昔とそう変わらない雰囲気を保っています。今回の作品のヒロイン、ふみという女性は、その実年齢よりも10歳ほど若くて、伊豆の海に面した町で一人暮らしをしています。地元でタオルを作る小さな会社に勤めていて、仕事仲間の直子と妙子とは気の合う3人組。何でも頼めるし、ちょっと言いにくい話もすんなりできるような友達です。ある晩、仕事を終えて買い物を済ませたふみは、海岸沿いの道を車で走っていたところ、空がピカッと光った後、車にガツンと何かがぶつかって、車が壊れてしまいます。落ち着いてからボンネットを見てみたら、直径5センチほどの黒焦げの穴が開いていまして、車は走れなくなっていました。直子の息子で10歳の康平は天文オタク。その彼が言うには、きっと隕石のかけらがぶつかってきたんじゃない？人間の近くに隕石が落ちてなんか被害を受けるなんてそうある話じゃないよ。1億人に1人ぐらいの割合だからきっとふみさんにはなんかいいことがあるかもよと教えてくれました。そのアクシデントがあった道のすぐそばの浜でふみと康平は他にも隕石のかけらがあるかもしれないと探してみたところ、康平がそれらしきものを一つ見つけます。大学の研究室に持ち込んで鑑定をしてもらったら、やはり月の石と同じ成分だと分かりました。その小さな欠片をペンダントにして身につけた頃から、ふみの周辺では、ささやかな幸せを感じるような出来事が、いくつも起きました。町に引っ越してきたばかりの中年の男性、篠田には、なんとなく惹かれていって、お互いの胸に秘めていた過去の辛い経験まで話ができるような関係になりました。そして篠田はいつも一人で吹いていた草笛をふみに教えるんですけども、いい音が出せるのはツユクサの葉っぱなんだよと聞かされます。そのまま続くと思っていた幸せの日々でしたが、 直子や妙子、それに篠田にも変化が起きて、ふみの日常が変わっていくんですが、てんてんてんというようなストーリーなんですけどね。友人の直子と妙子には、平岩上と江口のり子、中年男性篠田は松重豊、ちょっとしたところに出てくる地元のおじさんに、ベンガルと泉谷茂といった個性派もいますしね。変わったところでは、落語家の東月庵白秋、滝川李翔といった人たちも出演しています。隕石のファンタジーから始まって、クスッと笑えるようなちょっとしたコミカルな演出で、またまたほんわかした気分になれる小林さとみワールドの作品。まあ人生いろいろあるけど、前を向いて歩こう。そんな気分にさせてくれる映画です。今週ご紹介したのは、小林さとみ主演の新作。まあ大人でないと、この面白さはわからないかなっていう、つゆ草でした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。ゴールデンウィーク中は劇場や周辺の道路の混雑が予想されます。時間に余裕を持ってお越しいただくか、ぜひ便利なチケットのインターネット予約をご利用くださいね。さて、午前10時の映画祭の新シリーズ、午前10時の映画祭12がスタートしていますよ。詳しいスケジュールやラインナップについては、グラシネのホームページからリンクしている午前10時の映画祭12の公式サイトや、劇場に置いてあるチラシでご確認くださいね。今回も午前10時の映画祭スタンプラリーを行います。5作品ご鑑賞ごとにちょっとしたプレゼント、また29作品パーフェクト賞の方には特別なプレゼントもご用意しています。詳しくはスタッフにお尋ねくださいね。そして引き続き劇場にお越しの際は、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環として、シアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
私は小学生の頃、怪獣映画を中心に映画を見始めまして、中学生になった頃からは洋画も含めてもう50年以上映画を見ているんですけども、先日ふと思ったのはね、1970年代は映画で大ヒットした作品がその後主演俳優をはじめキャストを変えてテレビドラマになったというのが多かったんですけども、例えば少し前にこのコーナーで紹介した砂の器や青春の門なんかもそうなんですけどね、ドラマの方を見たりするたびに、映画に比べて脇役のキャストがしょぼいとかね、描かれている世界が狭いとか、若造なりに思っていたもんですけどね。それがいつの間にか逆に人気のテレビドラマを劇場版の映画としてキャストもそのままで、ドラマをしっかり見ていなかった人も映画は見るっていうパターン続いていますよね。今もそうなんですけども、そのきっかけになったのはやっぱり1998年の踊る大捜査線あたりからでしょうかね。もちろん主役は変えずに主な脇役のキャストのそのまんまで、そこに映画版用の大物俳優をゲストに迎えてっていうのが当たり前の作り方になりましたよね。今グランドシネマズでやっている作品の中では、ラジエーションハウスなんかもそうですしね。ちょっと前に新作で紹介したトンビは主人公を別の人に変えてというパターンですよね。ただ中にはテレビドラマではあんまり評判にならなかったのに映画版になったら大ヒットしたっていう異例の作品もありまして、それが今日これから主題歌をかけます森山未来主演のモテキです。ドラマの方は2010年テレビ東京制作と、まあその時点でかなりマイナーではありますけども、主人公の森山未来くんは変わらずなんですけども、このモテる男の恋人役の複数の女性がブレイクする前の満島ひかりとか菊池凛子とかでね、それが翌年2011年に映画化されると、長澤まさみに仲里依紗、麻生久美子、牧陽子と森山くんを取り巻く女性陣がぐーんとゴージャスになっているんです。その森山未来扮するずっとモテてこなかった29歳の草食系男子幸男に人生初のモテ期が到来しまして、いろんなタイプの女性と恋愛を重ねていくんですけども、彼がそれまで青春時代からずっと好きだったモテ曲が次から次へと流れてくるという構成なんですけどね。例えば TM ネットワークのセルフコントロールとか、レミオロメンの粉雪、ビーズのおなじみウルトラソウル、 ジュディ&マリーのラバーソウルなどなど、いろんな曲が挿入歌として使われています。ただちょっと珍しいのは、ドラマ版でも映画版でも同じフジファブリックの夜明けのビートっていう曲がオープニングテーマに起用されていることですね。もともとこのモテキ、久保光郎さんという女性漫画家の作品が原作なんですけどね、映画版の方はドラマが終わった後の1年後という設定でオリジナルのストーリーを作ったそうですからね、脇を固める女性陣も総入れ替えができたっていうわけですね。映画版の方は2011年の秋に公開されて、興行収入22億円とヒットしました。モテキのオープニングテーマ、フジファブリックの夜明けのビート。山梨県出身のメンバーを中心に結成されたんで、バンド名はフジファブリック。いやいや、ふるさと愛が出ていますよね。その後メンバーもだいぶ入れ替わったようですが、今も同じ名前で活動しています。今週のタイムスリップムービーヒッツは、2011年の映画モテキのオープニング曲、フジファブリックの夜明けのビートでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは須坂市の風の坂道さんです。ゴールデンウィーク後半、お天気も安定しましたね。あちこちの行楽地はさぞ混んでいるんだろうなと思いながら、我が家は連休も仕事仕事です。ご苦労様です。果物を作るという仕事は、毎日のお天気や自然と向き合わなきゃいけないですからね。高速道路の渋滞30何キロ、それも我慢して3日4日休みを取って旅行に出るなんてことはできませんもんね。割と世の中そんな形で仕事をしてる人の方が多いんじゃないでしょうかね。少し前の放送で森山良子さんの桜を初めて聞いて、はい、息子の曲をお母さんがカバーするって珍しいパターンですよねって言いながら紹介しましたね。初めて聞いて衝撃を受けました。年を重ねてもあの声の透明感を維持しているのはすごいですよね。すごく良かったです。以前大岩さんが森山直太朗さんの桜もいいけどこちらもいいですよとおっしゃって、合唱バージョンの桜をかけてくださったことがありましたよね。あの時も衝撃でしたけども、お母さんの涼子さんの桜はそれ以上に良かったです。ありがとう、かっこ涙という感じでした。そんな風に褒めていただくと嬉しいですよ。合唱バージョンというのは、仙台の女子校の合唱部とコラボレーションしてるんですけどね。またこんな素敵な曲を聴かせてくださいね。はい、前向きに努力しますなんてどっかの政治家みたいなこと言ってますけども、打足涼子さんといえばちむどんどんの涼子ちゃん、あ、涼子つながりで川口春奈さんがやっているお姉さんですよね。あの涼子ちゃん好きです。応援したくなりますね。もかちゃんの歌も素敵です。そう、私も今のところずっと見てますけども、黒島ゆいなちゃんがやっているヒロインの信子はね、ほっといても元気で明るいですから、なかなか思ったことを口に出せない、態度に表せない涼子ちゃんと、昔からおとなしいもかちゃん、確かに応援したくなる気持ちはこの二人に向けられますよね。そうそう、去年俳句の友人が松山から単身赴任で長野にいらした話をしましたが、はいはい、覚えていますよ。夏井いつきさんの会つながりでね、なんと娘さんの中学入学を機に奥さんと娘さんも長野に引っ越していらっしゃいました。そうですか、かなり長野を気に入って、もうこの後転勤もしばらくないんでしょうかね。言われてみれば、私だって千葉県出身、アナウンサーの駆け出し時代は大阪に住んでいて、長野県に住んでもう34年ですからね。最初のうちは観光客気分で、北は秋山郷から南は木曽のアデラ渓谷まであっちこっち行ったもんですけども、信州は広いですから本当に楽しめるんじゃないかと、そんな風に伝えといてください。先日一家でリンゴの花摘み作業に来てくださって嬉しかったです。愛媛の面白い話はまた次回メールしますね。あ、よろしくお願いします。私、四国は徳島県しか行ったことないもんですからね。愛媛といえばポンジュース、道後温泉と坊ちゃんと友近、そのぐらいかな、連想ゲームで出てくるのはね。ぜひ私がこれは愛媛に絶対に行かなきゃいけないと思うようなとっておきの話を教えてもらってください。続いては長野市のみこもかるさんからのメッセージです。松田牛乳買いましたよ。あ、ついに手に入れましたか。美味しい美味しいと飲ませていただきました。我が家にはヨーグルトメーカーがあるので、今度はヨーグルトにしようと思います。高級感のあるヨーグルトになりそうです。ぜひ牛乳好き、ヨーグルト好きのお友達、知り合いに広めてくださいね。それからこの番組でも話題になった映画ひまわり、 信濃毎日新聞でも再上映についての記事が出ていたので、産業コント欄やまびこにひまわりに関する作品を投稿したら4月25日月曜日に採用されました。それから3月下旬に牛乳の話題でも採用されました。両方写真を添付しますねと送ってくださったんですけども、お、牛乳の方はイラスト付きですね。春休みもゴールデンウィークも牛乳を一緒に飲んで大きくなろう、子牛、子供たちどの絵と、イラストは新米の方でわざわざつけてくれたんですかね。やまびこのところでイラスト付きってなかなか見ませんから、特別賞的な扱いですよね。そうそう、ゴールデンウィークもやっぱり学校給食各地でお休みなんで、今日明日ゴールデンウィークも残り2日ですけどもね、いつもより少し多めに牛乳を飲んでおきましょう。捨ててしまう牛乳を少なくするということで、世の中への小さな貢献ですよね。そしてひまわりの方の作品は、ひまわり広がる再上映、回り回ってウクライナ支援に観客という産業コントですけども、2年前だったかな、リマスターバージョンというのが作られて、長野県内でもあちこちでそれを上映するという会が開催されていますんでね、入場料の一部または全額をウクライナ支援に回すっていうのはね、企画で行われてるようですんで、なるほどタイムリー、さらにいい作品がひらめくことを陰ながら応援してますんで、はい。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、インターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてください。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、おなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週はまたまたその箱にクマチーズさんのメッセージが入っていました。ありがとうございます。前回投稿した時にはいろいろショックな負けたニュースばっかりでしたが、応援しているスポーツのチームがこっちも負けあっちも負けでしたからね。今回は信州ブレイブウォリアーズがホーム最終戦で勝ったり、サッカーのパルセイロが逆転で勝ったり、そして何よりも阪神が6連勝しました。この6連勝で1回ストップしたっていうのはスポーツニュースで知りましたけども、10連敗でしたっけ、あれ以上悪い状態には今年はもうならないんじゃないでしょうか。そう考えれば気が楽でしょう、トラファンの皆さんはね。一つだけ心配なのは藤波くんですけども、世界は大変な状況で毎日心が痛みますが、少し気持ち的にも元気が出ましたといただきました。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲といえば、今は中心地方にお住まいで土曜日長野勤務があるときにはこの番組を聞いてくださっているというアルプス車窓さんのリクエストにようやくお答えできます。今年のアカデミー賞作品賞を取ったコーダ愛の歌でメインで使われている曲です。 Both Sides Now、 日本語のタイトルは青春の光と影、ジョニー・ミッチェルの歌でどうぞ。ジョニー・ミッチェルの Both Sides Now、 青春の光と影でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は10巡目の木です。これまで木はキャンディーズ、木杉孝雄、岸田聡、吉川晃二、そして菊池桃子、木之内みどり、矢沢永吉さん、 A ちゃんのいたバンドキャロルに北島三郎、さらに前回9巡目は3組3曲で北原美玲、吉川團十郎、木の実奈々とやってきたんですけども、今回はちょっといつもとは違った括りで金ちゃんファミリーの3組3曲いきましょうかね。ただし先週いろいろ条件をお話ししたんですけども、すでに金ちゃんファミリーの代表格わらべは和の3巡目で3曲かけてしまってますし、男性チームの代表格イモキントリオは今後次の11巡目のイで3曲かける予定なもんですからね。それ以外の金ちゃんファミリーの曲をとちょっと無理な注文をつけまして申し訳ありませんでした。インデックスも残りが少なくなってきていますんでね、苦肉の策なんですけども、まあそんなことを先週喋っていた時には知らなかったんですけども、 金ちゃん萩本欽一さんを調べていたら、なんと今日5月7日がお誕生日、81歳になられるんですね。おめでとうございます。万歳ありよってとこでしょうか。金ちゃんのことについて喋ってますと時間が足りないので、コント55号の頃の人気ぶりは省かせていただきますが、金ちゃんが1972年昭和47年に最初にラジオで始めたのが金ちゃんのドーンと言ってみよう。それが75年昭和50年にはフジテレビでドーンとやってみようになって人気を獲得してからというもの。翌76年にテレビ朝日で始まった金ちゃんのどこまでやるの、82年スタートの TBS の週刊金曜日、この3つの番組はどれも視聴率が 30% から 40% を記録しましてね、全部足せば視聴率 100% 男なんてことを言われたりもしました。どの番組でもちょっと目新しいタレントを起用しまして、それぞれがレコードを出すとどれもヒットしたんですね。そこで彼らが金ちゃんファミリーと呼ばれるようになりました。ではその1曲目は、一番後発だった TBS の番組週刊金曜日から風見慎吾さんの僕笑っちゃいますです。この週刊金曜日が他の金ちゃん番組と違ったところと言いますと、金ちゃんバンドという音楽ユニットのコーナーがあったところですね。年長だった佐藤 B 作さんはトロンボーン、コニタン小西博之さんはドラム、地味だった清水善蔵さんがギター、スタタン出身の清水由紀子さんがキーボード、そして風見慎吾さんがベースっていうのがメインだったんですけども、金ちゃんもマリンバで参加していましたね。バチさばきは本当に素人でしたけど、番組からはオリジナルソングがいくつか出ているんですけども、最初のヒットは83年のこの曲でした。作曲は吉田拓郎さんがやっています。途中のヘイヘイヘイヘイヘイヘイのところでコニタンが笑いを取るのがお決まりでしたね。風見慎吾さんの僕笑っちゃいます。レコードは33万枚も売れまして、オリコンのチャートは最高位6位まで上がっています。今週の金ちゃんファミリーの1曲目は風見慎吾さんの僕笑っちゃいますでした。この金ちゃんバンドのコーナーでは流行のポップスはもちろんですけど、民謡から演歌までどんなジャンルの曲にも挑戦して、失敗したところもそのまんま映して笑いを取っていましたけどね。だいたいラストはムード歌謡的な曲をコニタンと清水由紀子がデュエットで締めるというのが決まりでした。そこから生まれたオリジナルソングが8万3000枚を売るヒットになります。金ちゃんファミリーの2曲目は小西博之と清水由紀子のデュエット、作曲は南こうせつさんがやっていたんです。銀座の雨の物語、このタイトルはもちろん石原裕次郎さんのデュエット曲銀座の恋の物語のパロディなんですけどもね。今週のインデックス2曲目は小西博之清水由紀子のデュエット銀座の雨の物語でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は1980年代初めの金ちゃんファミリーの3曲をやっています。では3曲目はわらべを生んだ金ちゃんのどこまでやるのの金どこからのヒット曲です。サンドイッチの思い出してください。番組のスタートから10年目、85年にはこの金どこリニューアルしまして、わらべの3人姉妹も大人になっていたんですね。その中の一人かなえ役の鳥居香織さんと、かなえの夫役の小堺一樹さん、そしてテレビ朝日の藤井行アナウンサーの3人が歌うこの曲、なんと9万6千枚もレコードが売れました。では金ちゃんファミリーの3曲目は、三重春くんとか斉藤清六さんは加わっていませんが、サンドイッチの思い出してください。番組での共演が縁で鳥居香織さんと藤井アナウンサーは結婚したんですけども、99年には別れちゃったという、どこまでやるのそこまでだったのよというね、ほのぼのコメディ番組の続報としてはちょっと寂しいニュースもありましたね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はわらべと芋金トリオ以外の金ちゃんファミリーのヒット曲、3曲目はサンドイッチの思い出してくださいでした。ということで来週は9に行きますね。クはこれまでクリスタルキング、グレープ、クレイジーキャッツに工藤静香、桑田佳祐と、この5巡目までは3曲ずつかけたんですけども、6巡目以降は3組3曲になりまして、久保田早紀、桑江智子、草刈正雄、クールス、倉田真理子にクラフトなどなどかけてきまして、 前回9巡目はクール5の3曲をお送りしましたけども、来週10巡目はクで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲いきましょうかね。もう一つ私候補があるんですけども、80年代個人的には好きなキャラクターだった倉橋るい子さんとか、平成に入ってからラララララブソングなんていうのをヒットさせた彼もデビューは80年代で、今日はヒントでなくズバリ2組は言ってますけども、区で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲思いついたのがありましたら、メッセージやリクエストどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。ちょっと久しぶりの長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですね。大岩さんにはしばらくメールを控えていましたが、それは思いの丈を充電して今週から一気に解き放とうと思っていたからなんです。その理由というのは、そう、明日5月8日日曜日、そして来週15日日曜日、信州ダービーが開催されます。明日は天皇杯の出場権をかけた長野県サッカー選手権大会の決勝、これは松本のアルウィンでやるんですね。で、来週は J リーグでは初となる戦い、公式戦としては11年ぶりの信州ダービーですか。もちろん2連勝しか考えていませんし、10月のアルウィンでの試合も勝つことしか考えていません。その頃までね、 J3 で2つのチームが上位にいるといいんですけどね。明日はその1勝目の試合ですが、本当に残念ながらどうしても休めない仕事のためにアルウィンに行くことができません。でもね、パルサポの同志たちが必ずパルセーロを勝たせてきてくれると信じていますんで、私はその分15日日曜日のユースタで思いをぶつけてきます。大岩さん、明日はアルウィンにお出かけかもしれませんが、来週もこの場でお会いしましょう。ということで、ピースマークさんとしては来週14日の放送には、やりました、勝ちましたというメッセージを送りたいというわけですね。いや、実は今日 FM 善光寺でパルセーロを担当している宮島陽子さんから、大岩さん8日行きますっていうふうに言われたんで、久しぶりにアルウィンで取材という名目の観戦ができることになりました。どんな様子だったか、1週間遅れではありますけども、来週のこの時間にちらっとご紹介しましょうか。ピースマークさんからは喜びのメッセージが来るか、悔しいというメッセージが来るか、どっちになるでしょうかね。特にサッカーに興味のないリスナーの皆さんはそれも楽しみにしててください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。